のぎついってプレゼンツ、のぎつアー。どうも皆さんこんばんは、トルコ名人です。本日は2月に入っちゃいましたね。2月に入っては、私の自宅、東京の自宅から電話をお届けしております。お相手するのはスカイプでこの方です。どうぞ。
マイクを口に加えて南南東に向いてます、坂本です。
南南東向いかって
南南東に向いてますよ今。
なるほど、良かったですね、はい、本当に、はい、
喋ったらあかんのですけど。
食べましたか？
食べましたよ。
あ、やっぱりその辺はやっぱりね、大阪の人ですよね。
そう。言うても大阪の寿司屋が始めたわけのわからん風習ですからね、これ。
別に何の言われもないのに、
うん。なんか後付けの言われはあるんでしょ？
そうなんすか？
後付けの言われというか後付けかどうかもようわからないけど、ほら、ちょっとあの、江戸時代とかのちょっと。
エロい話？
うん。まあ、エロい話。
なんか、あの、芸妓さんに対して、こういう太いものを、
そうそう。
ハムハム刺して、
ヒャヒャヒ
ャヒャヒャみたいな。
擬音とか、そんな下品でもないでしょ。
いや、さも本当みたいな感じで言ってるけど、絶対嘘だと思うんですけど。
まあ、大阪の寿司屋が始めたバレンタインに対抗する風習でしょ、これ。
それはね、選手会っていう通販会社があるじゃないですか。
毎月ハンカチとか下着とか送ってくるとこでしょ。
そう。でももともとは、こけしを、頒布会で売る会っていう、働く女性に向けてこけしを。っていう話を一旦聞いたことあるんですよ、僕は。
選手会が。
こけし ?OL?
え、あれは、肩こりに電動マッサージがいいですって言って売ってるあの、そういう類の話ですか
っていうのと、
なぜか、
そう。
なぜか防水だけどね、みたいな。
いつの間にかね、マッサージャーって、よくあの、松屋電機とか、和光電機とか、はいはいはい、もう今もあるのかないのかわからん、家電量販店の名前出しますけど、はいはい、中心にあの、マッサージャーってよく出てましたよね。子供心にどうやってこれがマッサージに効くんだろうって全然想像つかなかったけど。
で、あれはどっちがライフハックなんですか？
後者でしょうね。後者、後付けのライフハックじゃないんですか？そうか、
後付け、
こんな使い方も、みたいな。
え、肩に当てたら気持ちいいやんっていう、
そう。
やつではなく。
じゃあ、そう。肩に当てたやつを股間に当てたら意外といい
かもしれない。あ、意外と来たねっていうやつですか？
ですよ、多分。で、話を戻って選手会なんですけど。
そう。だから俺その話を初めて聞いた時、それから女の子の家に行って電動歯ブラシがあったらちょっとこいつやばいなと思うようになりましたもん。
いや、電動歯ブラシがあったらいいじゃないですか、ね、どうしよう。
お手軽やなっていう。
えらいお手軽ですね。
うん。
名前がドルツでしょ。
選手会がどうしたって。
選手会。こけしマジでっていう。なんかどっかで僕は見間違えてるのかもしれないけど、そんなにこけしって需要があるの、
うん、いや、ないでしょ。
そもそもこけしに関する僕ら知識って、なんか東北の貧しい農家で、子供
が
こべらした後で、申し訳ないって言いながらこけしを作ったとかっていう、なんかあんまりポジティブな話も聞かないじゃないですか。
こう消すとか言って、こけしね。
とかね。
それ、でも、それって、要はあれでしょ、うん、地蔵さん立ってるとこ全部子供死んだ場所みたいな話でしょ。
そう。だから、結局そういう言われをね、いろいろ行くと、本当は怖い、グリム童話みたいな話になってきちゃうじゃないですか。
ツールとカメがみたいな歌。
そう。あれはすごく陰謀の話なんだ、とか。
うん。
いっぱいその話聞くと耳どしまになって、
まあ、なんか後付け。
後付けって、でね、その、恵方巻きも、エロい巻きってことなんでしょあれって。今の通説では。絶対嘘やん。
まあ。いや、あれは確か、本当は、まあ、寿司屋が考えたっていうのもあるんですけど、もともとやってた地域もあるんですよ。本当に。
本当に。
本当にあるんです、あるんです、確か。
なんか、一本でも食って食わないと、無駄なおしゃべりしたら地獄に落ちるよって言って育てられましたし。
うん、いや、育てられたって、俺子供の頃恵方巻きなかったで、確か。
え？ありませんでした？
本当。
で、
あったけど、本当に寿司屋さんだけがやってた。まあ、そもそもコンビニなかったけど。
まあ、一応うちとかのね、お寿司を桶で頼んでたりしてたから、うん、それでつなが
ったかな。出た。あの生菓子を桶で持ってこさせるブルジュアの家ね。
生菓子って、生菓子じゃないよ、別に。うん。
金魚とかもあの、桶で持ってこさせて選んで買うんでしょ？
そんなことあるんですか？
まあ、ほら、僕がね、大阪で住んでたの、この花区あるじゃないですか。
うん。
あの、この花区の電報の方をやったと思うんですよ。もともとその巻き寿司を食う風習みたいな。
はあ、は
あ
は
あ。あそこでなんかお祭りかなんかあった時に、
うん、
なんかその、まあ、要はみんな手づかみで食えるものって言うと巻き寿司じゃないですか。
あ、そのワンハンドで食べれるのがいいんだよと。
そう。ファーストフード的な感じで、
うん、
みんなで巻き寿司を頬張ってたっていう話を聞いたことありますよ。
なるほど。決
してその電報の方の。エロくない、エロくない。全然エロくないです。
うん、
でそれに、触発されたというか、ヒントを得て、佐賀のお寿司屋さんが、その、恵方巻きっていう言葉を考えたんじゃないかっていう話で。
うん、
だからその、まあ、その、そもそもなんで、南東が例えば今年演技会のかとか、そういう意味を僕全くわかんないです。
それ、都市神様とかそういう話でもなくて。
うん、それは誰が決めてんのかな、清水寺の住職が決めてるのかな、今年なんとみたいな。
いや、違うと思う。まあ、それはあるんでしょう。
どっかで橋をこう立てて倒れた方角が今年の恵方巻きの方角とか、そんなんじゃないの？
違う。
なんかあるの、ちゃんと意味があるわけ。
まあ、それは毎年毎年変わっていくわけですよ。多分、年神様はそっちじゃなかったと思うけど。まあ、あるんですよ。いや、まあ、でもね、もう、節分とかそんなで、僕、豆の皮を剥いたら、地獄に落ちるよってまたそう言われましたよ。
いや、君の家何でもかんでも地獄やな。
いや、だから、もう一番、ね、年少者じゃないですか。年上の兄貴が、年の離れた兄貴がいて、おちょくるわけですよ。
ああ、嘘つくわけね。
そう。
ちょっとした。
そう。黙って食べないと地獄に落ちるよとか。だから、願い事とかそんなんじゃなくて、無病息災っていうことしか、もう、なんか何、何マイナスにならないために、現状維持のために巻き寿司食べるみたいな。決してだから、ポジティブに何か願い事をするような感じ
で、ね。これすれば上積みがあるわけではなく。
そう。生きられるみたいな。
こっから落ちないためにみたいな。
そう。
これ以上落ちないために巻き寿司を食うみたいな。
しかも黙ってね、一本で。だいぶね、嘘つかれてたな、親とか、兄弟とかにって思いながら。
そもそものその、恵方巻きの意味から言うて、まあ、俺今年食べた恵方巻きは、タルタルソースのかかった、エビカツが入った恵方巻きなんですけど、恵方かっていう。
文化侵食されてますよ。どんどん、もう、今日もスーパー行って、びっくりしたのが、アンガス牛サーロイン恵方巻きみたいなのがあって、もうね。
あと、ケーキ屋さんが作ってるチョコレート恵方巻きとかね。
そう。まあ。
なんか意味あったんじゃないの、あれ。卵とかかんぴょうとかにないの。
なんか多分あるんですよ。この色はなんとかで、とか
って。まあ、それはね、おせち料理かって後付けって言われたらそうやねんけど。
うん、
なんかみんな意味あるじゃないですか、一つ一つ。
まあ、でも、みんななんだかんだスーパー行ったら、ワイワイガヤガヤしてましたよ。
まあもちろんみんな恵方巻きね、一本か二本は手に取って、まあ、イベント付きというかそういうのをね、みんな大人で楽しめるのが日本人だから。
いや、でも結局メニュー何にするかって決めるの、
そう、
楽じゃないですか。
楽ですよね。
うん、決めてもらった方が。七草がゆ食べなきゃって。
そう。そうですよ。だって、日本人休めって言っても休めへんから仕方なく祭日作ってるわけですから。
そうですよ、本当に。
うん。だからもう、何やったら365日のメニュー決めてもうたら楽やわーみたいな悲しいになるじゃないですか。
本当に。まあでも楽ですよ、本当に。うん。今日は本当にお昼ご飯を、僕はお昼に恵方巻き食べたんですけど。
そうですよ。もう、うん、 なんやったら、その、恵方巻きウィークって言って、一週間恵方巻きでもいいですよ。
飽きるけどね。
まあ、飽きるけど。
まあ、中身変えればいいから。
そうそうそうそう。だって今、キャベツとか白菜とか高いですやん。びっくりしますね。長野でもキャベツが280円とか。
え、長野なのに？
そう。しかも、あの、小さいんですよ、今。すごい。もう、だから、野菜とか、その、ね、いろんな、なんか鍋とかしたら、一番の高級食材が白菜とキャベツですからね。キャベツ入ってるわ、今日の鍋みたいな。
そう。だから鍋しようって言ったら、ふざけんなって言われますからね、今日。
そうそう。
分かって
る。もやし鍋かみたいな感じになってるじゃないですか。
びしゃびしゃやんって。いや、でも本当にね、雪がね、いっぱい降って、本当は坂本さんと先週に収録をしようって言ったけど、また今週も雪が降って。ひょっとしたら行けなくなったりとか、まあ僕らのターゲットが山梨なんで、山梨を案外侮ってはいけないなと思って、本当はまあ今日は山梨でやるつもりでいたんですけど、
これちょっと。まあ行けたでしょうけどね。
行けてましたね、今日はね。
今日は行けてました。先週はちょっとね、電車が止まったりしてましたけど、今週は行けてましたね。
ひょっとしたら僕が山梨のね、盆地から帰れなくなる可能性があるんで、やばいな、思い。
羨ましい、列車ホテルに。
そう。今だったら、新型あずさ僕乗れたはずなんですよ。
新型あずさで列車ホテルなんてもう、そんな恵まれてるじゃないですか。
何それ、ご褒美って感じですよね。
そうそう、あんな新潟の通勤電車で立ちっぱなしで18時間みたいな。みんなで代わり番号になんか席譲り合って頑張れみたいな。あれに比べりゃ、そのあずさの中でちょっと列車ホテルってね。
なんか優雅ですね。で、いつも、ね、僕が行き品と帰り品の電車が、どうやら新型あずさらしいんですよ。
はいはいはい。
いつものにら先まで送ってもらうじゃないですか。あの終電のあずさなんですけど。
いいじゃないですか。
だからぜひともね、次は、リベンジしたいんですけど。
ということで、まあ、あの今日の、スカイプなんですけど。
はい、そう。ちょっと今、ブツブツ切れ出してるんですけど、
だいぶ、何が起きてんのかな、これ。
だいぶ良くなってるはずなんですよ、音質は。おそらくね。でも、
今多分一番悪い。
でも、坂本さんは環境変わったってことですね、これね。僕は MacBook、12インチ MacBook に、これはいつも使ってる H2 を、つなげて、Skype で、オーディオハイジャックプロっていうソフトで今入れてるんですよ。
オーディオハイジャックプロ。
プロ。あの、スカイプの音声とか、はいはいはい、パソコンの流れてる音声をそのまま録音できるっていう。
はいはいはい。これなん、まあ、スカイプの仕様なのかなのか、途中で突然だんだん音質が悪くなったり良くなったりとかあるじゃないですか。
ありますね。
これがそのスカイプのものなのか、それともこの Wi-Fi?
多分、
とか
どっちもなんでしょうね。
何がダメなのか。まあ、それとも使ってるもちろんマイクもあるでしょうし。だいぶ前に一回、あの、僕ノートパソコンで一回やったら、すごい雑音が入ってたんですよね、ずっと。
MacBook
じゃないやつ、あの、Windows の普通のノートを出るのね。
USB が認識しなくなったっていうやつね。
そうそうそうそうそう。あの時本当全然ダメで、で、前にやった時 MacBook Air をずっと使ってたんで、それでやったけど、やっぱ雑音乗ってたんで、で今回は、レッツノートで。
レッツノートをプライベートで持つってなかなかですよ。
社畜に憧れてますやん、私。
社畜、いや、社畜でもね、レッツノートを当てがわれてる社畜って僕いい社畜だと思いますよ。大事にされてるんだなって会社から。
あ、基本的に、ね、あの、なぜか僕、あの、レッツノートが全然回ってこなくて、長年、あの、確かにね、会社の中でもレッツノート回ってくる人たちいるんですよ。
大事
営業の人
ですよ。
あの、外回りの人って大体レッツノートなんですよ、
ね、
でも基本僕、あの、社内なんで、いつもシンクパッドが来るんですよね。
社内とはね、でかい目のシンクパッドっていうパターン結構ありますよね。
いや、でも X シリーズなんですよ。
ああ。
あのちっちゃいやつ。
うん。不思議。
あのね。あの DVD も見れない。まあ確かに軽くて、あれはいいと思、すごくいいと思いますよ。
うん。
まあ個人的にはシンクパッドの中では僕は昔の X61 が一番いいと思ってるんですけど、 まあ、今 X203 か、ね。あれをずっと会社で使ってて、シングパッドは本当にあの赤いなんですか、あの乳頭みたいなやつ。
ちょぼちょぼ乳頭みたいな。
乳頭みたいなやつ。あれをくりくりくりくりしながらいつも仕事をしてるんですけど、一回もその列ノート触ったことがないもんですから、
うん、
ずっと憧れてて、ほんでまあまあ、今回あの、まあ別に今持ってるパソコンとか、
うん、
あの、MacBook Air とかに何の不満もないんですよ、別に。
今時そうですよね、スペックそこそこいいですからね。
そう、なんかもう遅なったわとか、このゲームできへんとか動かへんとかないじゃないですか、別に。そんな 3D のゲームをグリグリするわけでもないから。
うんうん、
でもまあ、ほら、何かこう、ね、なんて言うんですかね、物を買う理由がなくなったみたいな話を前してたじゃないですか。
買いたいものが見つからないってですね。
家電を買う理由とか。
ないってやつね。
その基本的な性能を抑えたものは全てもう周りにあるわけですから。
うん、それは、結局あるわって話ですよ。
そうそうそう。うん、でまあ、ね、誰かも言ってはりましたけど、何かこう変化、劇的な変化があったら高い金を出しても買ってもいいけど、
うん、
性能が上がるだけだったら金があるときに買えみたいな話があるじゃないですか、
うん、
要はそのパソコンがちょっと速くなるとか、
うん、
画質が良くなるとかそういうのってあの基本的性能がちょっと上がるだけで別にあの今まで DVD がブルーレイになるとかそういうわけではないでしょ
う、うん、
だから別にあの全くそのノートパソコンとか、そう、パソコンを買おうっていう、モチベーションが全くなかったんですよ。
今ないですよね、確かに。
そう。ほんで、全くなくて、ほんまに、この、多分 MacBook Air もそろそろ7年か8年くらい使ってるような気するんですけど。
でも使えるんですよ、そこで。
使えるし、別に問題ないし。ま、あの、携帯がほら、バージョンアップしていってるから。ほんで、携帯でそもそも全部済ませてるもんですから、ノートパソコンにそこまでスピード求めてないでしょ。
まあね。
そう。と思ったら、そのね、この、ラジオですよ、ラジオ。
あ、ラジオが唯一の。
そう。
ラジオ用のパソコンを。
そう。ラジオで雑音入ってたもんな。仕方ねえよな。分かれへんけどね。それが、性能が悪いから音質が悪いのか。
いや、相性ですよ、相性。
そう、要は相性のものなんですよ。もう昔からネットラジオやってる人は分かると思うんですけど、
うん、
全部相性なんですよ。マイクとパソコンとか。何、うん、やったら人間とマイクの相性とか。
ありますよね、確かにね。う
ん、あと人間同士の相性とかいろいろあるんですけど、ネットラジオには。面白いかどうかね、そっちは、それはそっちの話
で。でも、普通考えたらですよ、オーディオ系に列ノートって選択肢はないですよ。
普通はね。
うん。
普通はないんですよ。もうだって、あの、家にはあの、出るとか、その、ね、でかいノートもありますし、ちゃんとしたあの、デスクトップのパソコンもありますし、Mac、
うん、
もありますし、あと、ね、会社ではシングパッドも使ってますし、
うん、
なんか新しいノートを買うかってなった時に、やっぱり唯一手出してないところがレッツノートやったわけです
よ。まあ、ブランドですからね。
でしょ？
うん。
パナソニックですよ。
うん。唯一日本で撤退しないであろう。
しかも僕びっくりするぐらい家にパナソニックないんですよ。
あら、意外。
やっぱ、意外にソニーとか、
うん、
シャープとか、ブルーレイとかあっちはほら、全部東芝で揃えてたりするじゃないですか。
うん、まあまあ、そうですよね。
うん。意外とパナソニック、ない、僕、冷蔵庫も日立なんで、
うん、
あんだけね、会社とかで、松下幸之助さんの CD とか聞いてるのに、
聞かされるんですか？
やってますよ、なんか、もう今最近聞いてないですけど、昔これ聞いてみろって、うん、松下幸之助さんの、なんか人生に大切なものみたいな CD とか。
PHP から買わされたんかな、会社が。
うん、そうそうそう、回ってきてね、うん、聞きたい人は、貸すよみたいなこと言われて誰も手あげへんからかわいそうになって自分手あげてしまったんですけどそれを聞きながらですよ休止活動するわけじゃないですか、
うん、
そんなことまでしてるのにパナソニックのものがないと
まあ一遍ぐらい買ってみないとって
そう一個ぐらいないかなと思って自転車のライトを見たんですけどやっぱナショナルじゃなかったですしねもう
あら案外遠かったんですねパナソニックと
なんかあります
僕は1台目のパソコンがシンクパッドで2台目がパナソニックのレッツノートで。
ああ、会社じゃなくて自分で
自腹で買ってるやつが。 で、あ、それがすごい2代目のレッツノートがすごいレアなんですよ。面白いんですよ。何かというと、なんだろう、ワイヤレスなんですよ、ネットが。だから当時まだダイヤルアップの時代で、ダイヤルアップだけど、
まだテレ放題とか、
うんうん、ダイヤルアップにっぱっぱでやってた時代に、
うん、
親機があって電話のそばに、うんうんうん、で Wi-Fi がない環境じゃないですか、まだ無線 LAN がない環境で、
はいはい、
だからコードレス電話の容量で、
はい、
だから実家の1階に電話機があって2階に電話機置いてないから、2階の寝室から
そこの電話機まで飛ばしてくれるんだ。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい、は
い。そういうね、面白い。
家庭 Wi-Fi みたいな。
そう、家庭 Wi-Fi。
うん。
うん。省電力の多分、微弱の電波かな、コードレス音の容量でネットができるよみたいなやつを買ってたんですよ。
なんか Wi-Fi からの CB 無線みたいなね。
そうそう。あの、
そう。免許いりませんよみたいな。
いりませんいりません。
うん。
今から考えたらすごい変な機種持ってたなっていう。
あ、でもそれでとりあえずあのコードはいらないですからね、そうそうそうそう、家の中やったら楽ですよね。
そのレッツ、それがレッツノートの多分2代目か3代目、まだトラックポインターでもないし円形のホイールでもない、
本当にもう普通のパソコン
のとしての、今のレッツノートから全然違う携帯のレッツノートですけどね。
落としたら壊れるみたいな。
うん、全然壊れる。
うん。いや、今もね、スタバとか、そのね、コメダとかで、あの、パソコン、カチャカチャしてる人に言いたいですけど、
うん、
昔は、リビングからベッドルームに行くだけでモバイルって言ってましたからね。
そうですよ。
うん、
僕も、だから、いかにモバイルしたいかっていうので、そういう。
そうそう。
変な機械
ですから。家の中で移動することをモバイルって言ってますからね。外に持ち出すとか何それみたいな。
まあ、それはエッジとかね、PHS ができてからっていうのは、
うん。そうそう。だって、大昔、そのもっと前の大昔、僕、大学生の頃、初めて、あの、一人暮らししたときに、黒電話をね、電電公社から買うじゃないですか。
うん、
その時に、あの、コードを5メートルにしてくれって言ったんですよ。
それやるだけで、はい、何万円って言われるんですよね。
そう。ただ、それをすることによって、その黒電話を、
モバイル。
トイレとかいろんなところに移動させることができるっていう、うん、コードついてるけど、
うん、
モバイルですよ。
モバイルですよ。
モバイルですよ、
うん。
まあ、それに比べたら今これ、夢のような世界になってますけど。
うん、だからまあ、言われば言われるほどまたおじいちゃんのこのインターネット老人会って言われるやつですね。
もうインターネットでもないですからね、黒電話とか。
うん、そう、そう、そう。
ただまあ、そういうふうに、まあ、とにかくその、何かチャンスがあれば、やっぱりね、消費をしたいわけですよ。
なんか新しいきっかけがあればっていうので、それが唯一ネットラジオやったっていうね、
そうなんですよ。
話ですよ。
だって長野に住んでる以上、まあ、ノートパソコン必要かって言われたらもう必要じゃないですからね。まあそれでまあ別にあの、その最新記事が別に必要じゃない、なかったんで、
うん、
今日ネットでパーッと見てたら、まあ、これいいんじゃねっていうようなやつがあったんで、それをまあポチって届いたわけですよ。うん、で、初めて電源入れたのが昨日ですよ。
あ、昨日だったんだ。
そう。
はぁ。
僕初めてそのレッツノート触ったんですよ。
うん。どうですか？
ずーっとくるくる回してますからね、今。
くるくるくるくる。
くるくるくるくる回してる。これであのページがね、上から下に行くんですよ。くるくる回すたびに、
うん。もう何年前のあれや。20年ぐらい前からそうですからね、レッツノート。
いや、ずっと僕赤い乳頭しか触ってなかったんで。このくるくるくるくるっていうのが、なんか、まあ、おしゃれに見えてたんですよね、これ。今はどうか知らないですけど、落としても壊れないとかね、すごい高いけど物はいいんだみたいなことをネットに書いてあるじゃないですか。
そうそうそうそう。
ほんで、なんか噂によると、あの、バッテリーが持つんですって？
結構持ちますよ。
やっぱ10時間とか平気で。
うん。使い方によるとは思うけど。
まあ、10時間も外でパソコンすることないんですけど。
いや、いいじゃないですか。無補給でこう、太平洋横断できるみたいなノリですよ。僕からしたら。10時間もバッテリーが持ったら。
まあ、確かに10時間持ったら、こっから駒ヶ岳とか槍ヶ岳登って上でもできるかなっていう、レベルの話ですもんね、これ。
まあ、パソコンをその上で使って何をするかなんですけど。
Wi-Fi 飛んでんのかって話なんですけど。
いや、その時はあの、携帯電話です。携帯です。衛星電話です。
デザリングで。
デザリングなのか、なんだろう、あの、イリジウム 昔懐かしい。
ただまあ、あのまあ、レッツノートがそのね、
うん、
まあ今のところその名人が音質はいいですって言われたから、
うん、
勝ってよかったって思ってるんですけど、
よかったよかった。
なんか、もうちょっと早く出会っててもよかったな、もしかしたら、そう、MacBook Air 買わずにこっち買っててもよかったかなって思うぐらいですね。
でもまあ、スタバでね、スタバとかドトールとかで、列ノート広げてたら、うん、本当に仕事してるなって感じはしますからね。
うん、ああ、そうそうそう、そうなん
で。
MacBook Air ってこいつほんまに電源入ってるかって思う時あるじゃないですか。広げてるけど、みたいな。で、シンクパッドは、MacBook Air ほどではないにしろ、ちょっと意識高いやつやな、こいつって思われるのが嫌なんですよ。
うん。
でもほら、列ノートって、
まあ、社畜 PC ですからね、本当に。
切羽詰まってるなっていう感じがするじゃないですか。そのパワーポイントあと何時間で仕上げなあかんのですかみたいな感じするじゃないですか、
うん、するね。いつも僕そういう匂わしてるから、
うん、そう、レッツノートは許してあげようかっていう気するんですよ。
うん、
MacBook Air はもう利用禁止にしてもええと思ってるんですけど、なんかそういうね、なんかこう汗水垂らしてますやん、レッツノートって。
まあまあそういうイメージありますね、働く。
そう、実際にレッツノートって近く言うと暑いですし。
いいんかそれ。
すげえ暑いレッツノートがありません？
まあまあまあまあ。
そう、前会社で、うん、隣に座ったやつのレッツノートからすごい熱風出てるんですよ。なんですかそれって言ったら、こいつめっちゃ暑いね、そこ触ってみて、そこ触ったらほんまやけどしそうになりましたからね。
褒めてんのか。
いやいや、いや、そんだけレッツノートで、レッツノート頑張ってるなっていう話をしてるんですよ。うん、
まあまあ頑張ってるんですよ。
頑張ってる。まあ多分そいつはそのファンとか掃除したことないって言ってるから、多分中にホコリもいっぱい溜まってるんでしょうけど。
おそらくね。
うん。まあ確かに暑いらしいんですけど、レッツノートって。まあそれはシンクパッドも昔は暑かったですから。
いやいや、ノートパソコン暑いです、やっぱり。
暑いですよね。
マックでも。
なんでこんな暑いんかなっていうぐらい暑いやつありますよね。
うん、まあ、お冬ですから、ちょうどいい感じですよ。
まあ、でも昔ね、よう Windows 2000の頃とか、ほら、CPU の上で目玉焼き焼けるとか、よう、そんな話してましたからね。
うん、
暑くなるのはそんな驚かないんですけど。いや、意外と本当にこの、買ってよかったランキングでは今年1位ですね。
まあ、中古で買って。
そう。5万、うん、5万ですからね。
それオフィスとか入ってない状態でってことですもんね。
そう、入ってないです、入ってないです。で、オフィスいりますか？
プライベートではいらないですよね。
プライベートでいらないですね。
うん、
だから、ま、あの、プライベートで買ったオフィスって、僕の家ではオフィス2000ぐらいしかないですよ。
まあでも、十分、あ、でももう2000はもうほぼ使えないかな。
もう、使えないでしょ？開けないんじゃない？
いや、開けるのは開けるけど、そうですね。意外と、ま、Mac のオフィスが安かったりするんで。
はいはいはい。Mac で。
Mac は1万4000ぐらいで買えるんですよ。
Mac ではでもあれ、キーノートとかあっちの方が全部、ね。
うん。
入ってるんで。オフィスをプライベートで買おうと思ったことがないですね。
僕は何回か買いますよ。2回ぐらい。過去に。入れたいがために。
家で仕事 したいがために。
そう、パワーポイントだけ買ったりね。
うん、いや、会社のやつ持って帰れないじゃないですか。USB もつけられないし。
うん、飛ばすんですよ、メールで多分。
いや、だからそれもダメ、ダメなんでしょ、本当は。
昭和の頃からね、本当は。
うん。だからもう、昔は自分のその、まあ、メールボックスというかね、
うん、
Gmail なりなんなり、そういうのに、こう、あの、携帯のメールにちょっとファイルを飛ばしたりとか、したこともあったんですけど、
うん、
家で仕事したいがためにね。でも最近も怖いから、
うん、
もうそれ一切やらないんですよ、もう。
もう仕事はできないんですよ。だから。
できないんです。だからもう。
ゼロベースのものを自分に送りつけるかね。
そう。
一から作ったやつを。外で。
あの、何が困ったって前、パワーポイントでイラストを使いたいときが一番困りましたね。あの、ネットにつないじゃダメなんですよ。
まあ、工場系ってそういうのもありますよね。
そう。だから、うん、落ちてるイラスト、まあ、無料のやつよね、もちろん。
うん。う
ん、そういうの使えないじゃないですか。
あ、じゃあもう坂本さんの部署では、イラスト屋のイラストが入ってるパワーポイントとか見たことないんだ。
ないないないないない。でも、で、みんな、あの、やっぱでも、パワーポイントの、その、なんか、いるじゃないですか、会社にパワーポイントじじいみたいなやつが。
うん、
で、あの、ここら辺でちょっとイラスト的なものを欲しいよね、みたいなことを言うわけですよ。
うっとしいな、文字ばっかりですからね、実際に。
そうそうそう、写真と文字ばっかりでやってたら、なんかは、ちょっと華やかさが欲しいとかダメ出しするじゃないですか。
うん、なんもうオフィスのクソしょうもない。
しょうもない、なんかあの、みんなでなんか肩組んでガッツポーズしてるやつとか、なんかようわからへんやつしかないじゃないですか。
そう。
でも、そんなイラスト使いたくないと。
うん。
で、家のパソコンには、タブレットもついてるし、それこそね、あのコミックスタジオとか、もうクリスタとかペインターから全部入ってるわけじゃないですか。
いざとなった
ら
俺が書いたらーって。
そうそう、俺が書いたるわって言って、実際書いたんですよ。
うん。
で、書いたけどや、そのデータを会社に持っていけないじゃないですか。
いや、フリーメールから自分に送り、ゼロベース送りつけるのはダメなんですか。
だからそれをしたくないもんですから。
じゃあこのイラストどっから拾ってきたんだね、坂本くんってなって。そう。
なるから。
それまた重大インシデントっていうこと
で。そう、インシデントに実際なったりするんですよ。
何それ。
いや、本当にダメなんですよ。だから、僕はそれを、あの、プリンターで一回プリントアウトしてですよ。で、最初のあの、コピー機あるじゃないですか、総合のコピー機が。
複合機に持っていって。複合機に
ある、スキャンが。
スキャンね。
カラースキャンしてですよ。
それを PDF か TIFF データ
にして。PDF にして、
それをキャプチャー取って。
キャプチャー取って、切り取って、何のために俺ペンタブで書いとんねんと思いながら、パワーポイントに貼り付けていくわけですよ。
うん、大変ですね。
大変ですよ。まあ、おかげで発表の時に、えらい褒められましたけど、
うん。
どうしたのこれみたいな。
いや、頑張って作って、スキャンしましたって。
スキャンしましたよって言って。本当はデータで持ってこれたら楽なんですけどねって言ったら、うんって言われて。
いや、全然分かってないな、この人は。
切り取るの大変だったんですよ、みたいなこと言っても、うーん、みたいな。まあまあ、そういうこともあるんで、なかなかあれなんですけど。いや、ちょっと社畜になったなっていう。
ああ、嬉しいんだ。
ちょっと嬉しい。
まあ、本当にこの辺のネット、まあ、若い子はあまりパソコンに思い入れ多分ないと思うんですよね、おそらく。
はいでしょうね。
だってね。世代の差っていうか、今日も話題になってましたよね。あのソフトバンクユーザーは牛丼が今日はタダになるんですよね。
え、そう、僕ソフトバンクユーザー。
そうだから
来てた、
うん、でみんな吉野家に長蛇の列が並び、
いやここ半径50キロくらいに吉野家ないけどね。
そうでもうみんなツイッターであれでしょ、その吉野家並んでて、もう、あの、例の吉野家コピビですよ。
わ、久しぶり、う
ん、そんなことより聞いてくれよのやつね。
うん。で、久しぶりですやん。
そのネタをツイッターで上げて、もう、お前ら150円やるから帰れ。普段来てない吉野家が来るわけに来るんじゃねえよって言ったら、若い子から、まじれされるんですよ。
炎上みたいな。
で、いやいや、これは、吉野家コピペっていうのがあってねっていうところから始まって。
説明からね。
はい、はいはい、インターネット老人会って言われる。
まあいいじゃないですかね、老人会やったら。僕らはもう老人以前の問題ですからね。
確かにね。まあ2000年ってもう、僕らがね、ブロードバンドだなんだって言い出してからもう18年経つわけですよ。
そうか。それ平成30年か。
そうそうか。平成30年かですよ。
30年ですからね、平成。
うん。
え？平成30年って大正より長いんでしたっけ？
大正15年ですから。
大正短。
大正が短かっただけのような気がするけど。
いや、余計なこと言いそうになったからやめよう。
うん、大正。不強いな発言はやめてくださいよ。
うん。あの、大正は短かったんですよね。うん、その分、昭和が帳尻合わせるわけではなく、うん、あの、長かったんですよね。
ああ、そういえば、ツイッターにあげたんですけど、うん、 昭和天皇物語っていうのが今ビッグコミックでやってるんですよね。
え、それあの東京大学物語みたいに夢落ちで終わるっていうやつですか？
そんなわけはない、そんなわけはない。あのまた月下の騎士の人かな、あれ確か。
は？
そうじゃなかったかな？
あの人がやってんの？
なんて人だったかな？
ノーなんとかの人。
ノーなんとかの人？
ノーなんとかの人でしょ？
農場なのかな？
農場なんとかとか
いう。純一さんっていう人。
あの最後の最後までマージャン何やってるかよく分からへんかった人でしょ。
その見る中で見ると、あの大正天皇とか、
うん、
実は昭和天皇はお母さんにそんなに大事にされてなかったんだよ、うん、みたいなとかね。
見てきたんか
よ。っていうようなネタがあって、うん、結構面白かって。
まあ確かに、だからそういう流れがあったから、うん、美智子様は自分の手で育てたいって言って。で周りの皇族からちょっといろいろ言われたんですよね。
うん。で、まあ、一番びっくりしたのはこのね、監修にちょっとすごいオカルトな人が入ってるんですよ。
山口なんとかとか？
違う違う、あの古代帝国軍とかザインとかっていうような、そのムーとかね、その小学館のオカルト雑誌でワンダーライフっていうのがあったんですけど、うん、バリバリに出てたそのおっさんが監修で入ってるんですよ、うん、大丈夫この漫画って思ったんですけど、面白い。
そのうち参加とか出しよるで。
参加の話。
うん。
まあ見てみたいですけどね。
うん。まあ、まあ、でもありっちゃあれですよね。
うん。
うん、だって僕、川口博士のあの、僕はビートルズ呼んだ時も破ったろかなと思いましたもんね、僕。
川口海士の。
はい、川口海士のね。
川口海士、僕はビートルズ、あれ、どういうオチでしたっけ？
いや、オチじゃん、途中で。あの、要は、日本人のやつがタイムスリップでビートルズになるっていう、うん、なんか、え？何これみたいな。
うん。
あの、新人の原作賞かなんか取った人の作品ですよね、
そうそうそう、
あれね。
それを、コミカライズ。
コミカライズか。わしが書くわーって、川口海士が。
うん。
まあ、漫画といえばもうね、あの、イニシャル G からずっと、名人とか大好きな漫画がまたあの、シーズン2が始まるみたいで。
え？イニシャル G 始まるんですか？
いやいや、イニシャル G とかでずっと言ってた漫画、僕らも大好きな漫画のシーズン2が始まったじゃないですか。
え、何のことですか？杉野選手の話じゃなく。
いや、あなたこの前ツイッターで言ってたでしょ。
え、なになになに、あ、ドラゴン桜ね。
ドラゴン桜2ですよ。
ドラゴン桜公式っていうか、作者さんからの公式スタッフからいいね押されましたよ。やってたのこんなものって。
いや、だってまだ始まったとこですやん。
いや、立ち読みで見ましたけど。
立ち読みかよ。
うん、いや、もう、いや、だから、最近、荷物を少なくしようっていうふうにずっと去年からやってるんですよ。カバン小さくして。
そう、荷物を少なくしよう。だから立ち読みっていうんじゃなくて、まだ電子ブックとかないの？
電子書籍は、
雑誌はないのか？
いや、あるある。モーニング公式アプリで。
あるでしょ？
そう。うん、でも、単行本は電子書籍で僕結構買ってますけど、
モーニングはね。
いや、やっぱりね、まがいなりにもやっぱり紙に触れてるもんだから、やっぱり紙は大事にしてあげたいなと思うんですよ。
で、立ち読みって、なんかそこ、
いやいやいや、
そこのなんかあの、
わかった、買う。
紙に触れたいから立ち読みっていうのと、うん、あの、軽いから漫画村っていうのとなんかあんま買わないような気がするんですけど。
漫画村わかりました。買います。モーニング。買いますよ。
ドラゴン桜のためだけに買いましょう
よ。買いますよ。もう、久々にね、モーニング買って。
僕も久々にモーニング買いましたよ。
買ってね。はい、で、相変わらずクッキングパパ、上山都市頑張って、先生頑張ってるなと思って。
うん。
そうそう、そういえば、やっぱり忘れちゃいけない人がいるって一人いるんですよ、やっぱり。
忘れてたでしょ？
うん。あのね。
いや、
あ、ドラゴン桜。
そう。
いや、で、僕はリスナーさんから、サイモンフミの漫画に関して意見くださいって言われたから、面白かったんですけど、なかなか。
まあ、サイモンフミはもう。いや、でも、今ちょっと私をスキーに連れてってからリバイバルするぐらいですから、
うん。
東京ラブストーリーもありですよね。
ありありありあり。
全然ね。
全然あり。いや、忘れてたんです、一人大事な人。鳥獣。わかります？誰のことか。
モーニングでってこと？
モーニングで。
鉄人ガンマではなくて。
鉄人ガンマね。あったな。
モーニングであと連載して誰やったっけ？
いっぱいいるんですけどね。
いっぱいいますよ。
いっぱいいるんですけど、秋川リス先生っていたじゃないですか。
OL 進化論の人。
そうなんですよ。純ちゃんは、もう今多分現役で生きてたら、生きてたらっていうか、年取ってたら、多分もう50ぐらいになってるはずなんですよ。
おつぼねさんになってるはずなんですよね。
定年、マジかみたいな感じですよ、下手したら。
いや、でも俺、あの漫画だけは唯一、うん、きっと本人も可愛いやろと思いながら読んでましたよ。
秋川リス？
はい。
あの人、大学の先輩のはずですよ。
だから、他のほら、女の人の漫画、うん、まあ、内田春菊であろうと、うん、あの、スイートスポットであろうと何でもいいんですけど、うん、東村明子であろうと、うん、そんなに本人に可愛さ求めないじゃないですか。
あー、まあでも別に、僕は東村明子を見たときは衝撃でしたけどね。
なんで？
お、綺麗って。
え、あんな水商売みたいな感じの人？
いや、綺麗じゃないですか。
綺麗。いや、もちろん綺麗ですよ。
うん、
美人漫画家と言っていいと思いますよ。
うんうん、
漫画家さえつければ。
うん、
上の美人だけはちょっとあれですけど、美人漫画家としては十分通用すると思いますけど、うんうん、それはいいです。だから、要は顔は求めてないですよ。別に漫画家の人に。
うんうん、秋川リス
先生。面白かったらそれでいいって。
多分可愛いはずだと。
うん。ただ、秋月さんはなんか可愛い人なんじゃないかな。可愛い人であってほしい。
あんだけほんわかした、誰も傷つけない漫画
を描く
人なんだからね。
うん、そう。うん。東村明子さんは、ほら、もちろん漫画面白いですけど。
うん。瞬発力はあるけどね。
瞬発力もあるし、カクカクシカジカとか見てたら、なんかほら、結構遊んではりますやん。
うん、うん。うん、確かに容量いいって言ってたから。うん、私早いよ、すごい。って言って。
で、実際まんべん見たらめっちゃ早いですよ。
早かった。確かに。
はい、はい、はい。
落としたことなんかないもんって。で、
おるよね。
で、
そういう人。
でですよ、そのモーニング、勝った号のモーニングね。勝った号のモーニングね。
うん。で、それ、漫画村の話してるときに、ちゃんと単行本持ってますからって必ずブログに書くようなもんですからね。
そう。で、待てど暮らさずどこにも載ってないんですよ。
え？
で、奥付けっていうか、印稿、目次あるじゃないですか。
講談社ですからね。
目次を最終ページ見ても OL 進化論って載ってるんですよ。
あ、
どういうこと
か。ギリギリで落とした。
ギリギリで落としたんですよ。
目次に載ってて載ってないっていうのはほんまギリギリですよね。
そう。で、ずっと、どう考えてもおかしくて載ってないなと思って載ってる漫画がズッカズカっていう宝塚の漫画を書いてる人の子育てエッセイが載ってたんですよ。エッセイ漫画が。
今回つれづれチルドレンも落としてましたけど、
うん、
一応ほら、一コマぐらい載せるじゃないですか。すいません、みたいな的なやつ、
うん。それもなく。
あれ、それもなく。
で、どこで気づいたかっていうと、そのズッカズカの差し替えの漫画のところの下の方に、秋川リス先生は直前まで頑張りましたが無理でした、みたいな。
その直前ってもう臨転機回って、臨転機っていうのか言う方が知らんけど、そう。ほんまに回す直前ですよね。
下半直前でしょうね。で、奥付けもインコも直せなかったっていうのは。
目次直せないってなかなかないですからね。
うん。
講談社といえども。
こんなことあるんだ。
それにしても先週後のつれづれチルドレンは、切なかったわ。
ああ、そうなんすか。
あ、それはそれ、ええとして。ほんで、ドラゴン桜ですよ、肝心の。
え？
いや、ドラゴン桜目的で買ったわけでしょ。
いや、僕は、ドラゴン桜は立ち読みでしたね。
何やねん、それ。
僕はサイモン・フミ目的で、いや、リスナーさんが、これ、サイモン・フミの漫画面白いかもよって言われたから、うん、ああ、相変わらずやな、って、設計、設定はやっぱあれか、広告代理店か、みたいな。でもそもそも、主人公の設定が代理店だとか、出版社だとか、あとそういうとこばっかりじゃないですか、あの人らの漫画って。
だって、サイモン・フミやもん。
うん、だって、サイモン・フミやもん。
だってお前、旦那の広がりにお前、島工作以外のもん書けって言われたって、お前、老人と おばあちゃんと恋物語ぐらいしかないでしょ。
いいですね。
いや、そのうち、書きますよ、島耕作の少年時代を。
ジュニア、ジュニアじゃないや。何かな。
少年時代。キッズ島耕作みたいなやつ。いや、あのね、相変わらずドラゴン桜はね、
うん、
今、競技場の外出たとこですけど、
うん、
トップ走ってますよね。
あ、そう？
早い。もう、最初の2周ぐらいめっちゃ早いわ。あの、唯一気になったんがね、
うん、
まだ、まあ、1話しか読んでないんですけど。
1話ってまだ何も、俺がやっぱり龍山高校に戻らなきゃいけない、いけないって、なんか安倍ちゃんの声になってますけど。
うん、で、それで戻ってきたとこです
よ。戻ってきたとこですよね。うん、理事長代行と戦うってとこで終わりましたね。
そうそうそう。そこで終わるんですけど、うん、あの、最初に、なんか、こう、ナレーションみたいなで、我々はこの女を覚えてるって言って、あの、水野さんっていう女の子やったら、
うん、
出てくるんですけど、
うん、
あの絵柄で覚えてるって言われても分かれへんでしょ、この女。
分からん、分からん。水野さんの面影ないもん。
いや、それ、水野やって言うから、水野、俺らも水野やって認識するけど。
若い女性っていうことしか分からない。
若い、お前そんなにかき分けられてないやろっていう。しかも今、あっこ外注でしょ？
うん。外注で出た。外注で出た。
あの、漫画は全部外注に出しますって言って、外注のスタッフにあの絵柄をちゃんと習得させて、なんか漫画描かせてるみたいな。なんか、それで我々はこの女を覚えてるって言われても、いやいや、分かれへんから。誰これ。
あの、水野さん。余計では。
そう。ほんで、ほんな水野さんやって言われて、あれか。
うん、
元祖ビリギャルっていうか、ほんまのビリギャルやった子。
うん。
弁護士なりはったんや。東京の、東大の工学部から、みたいな。
なんか不思議やねって。
でもね。
うん。
まあ僕ら結構、まあ受験というか、そっち方面、なかなか興味があったりするんですけど、
うん、
その2年後かにね、センターがなくなるっていう。
そうそうそう、入試改革はね。
入試改革じゃないですか。
うん、
で2年後ですかね。
うん。
ドラゴン桜見ながら思いましたけど、こっちはもっと切実やねんと。
うん。
うちの息子がまさにそうなんですよ。
もろに当たるんですね、多分ね。
もろに当たるんですよね、これ。うん、僕のイメージ的に言うと、中高一貫とかで、全部センター試験を、逆算してそういう感じの計算をしてたわけじゃないですか。
うん。基本学校みんなそのはずですよ。
学校もそうやったわけじゃないですか。うん、例えば、中高一貫やったら、もうちょっと先取りして、氷の夏には終わらせます、的な感じの。
ある意味、もうね、熟成された方法論が多分あるはずなんですよ、進学校には。
ドラゴン桜的なものがあるんです。
うんうん、それが今、ガラガラポーンになっちゃうわけだから。
うん。ちょっと一回、ちょっとルール変えようか、みたいな感じになってるじゃないですか、今。母ですよ。
やばいですよ。その桜木先生の一挙手一投足に、気になりますよね、やっぱりね、お父さんとしては
。気になりますよ。
うん、いや、モーニング買わなきゃ。
いや、ほんで、分かってんのか。
え？
いや、分かってはんのか、ほんまに。
いや、
前回のドラゴン桜は、
うん、
ある程度、確立された方法論やったじゃないですか、言っても、あれ。
うん、
今回、リアルタイムで、そのドラゴン桜がほんまに、センターなくなる、受験システムにその対応していくっていうのはまあ2年後なんですけど、
おそらく僕の想像ではインベスター Z と同じようにリアルな人を登場させるんじゃないかなと思うんですけどね。
ホリエモンとか、
ホリエモンとか、
ホリエモンとか池田隼人とか、そういう人が出てきて、ブロガーとか出てきて
出てくると思う。
ほんで消耗してんのって言われるわけです。
いや、そうじゃないと無理でしょ、うん、だって桜木先生が今さら言っても説得力ないでしょ。
でも桜木なんか漫画の中ではどうもなんか進学校専門の弁護士事務所みたいになってるわけでしょ今。
うん、
まあちょっと飛ばしてるなっていう、そのゴール見えてんのかなっていう気はしないでもないんですよね。
うん、 気になりますね。確かにね、追っかけないと。
そう。まあ、もちろん原作者の人はおそらく来年の秋ぐらいからドラゴン桜2っていうドラマが始まるところまでも頭の中では出来上がってるんでしょうけど。
やんのかな？
やるでしょう。
そう、また受験門がもてあされるんですかね。
なかなか前回のドラゴン桜ね、集まってた若手俳優良かったじゃないですか。
うん。
だから、今回もなかなかちょっと期待してるんですけど。
あ、
そういう意味で。
配役にね。
配役にね。
うん。
まあ、楽器みたいな、楽器みたいなのがまた出てくるかもわかんないから。
楽器と長澤まさみが出たわけですよ。
そうですよ。
ね、すごいことですよね。
しかも長澤まさみがアホ役ですからね。
うん。いいなぁ、アホの長澤まさみって最高ですよね。
アホの長澤まさみって結構いいですよね。
最強ですよね。
うん。なんか天然ってあんま好きじゃないんですけど。いや別に、なんとかはるかさんとか別にディスってるわけではないですよ。
ということで、ドラゴン桜気になるっていう。
気になりますね。っていうか、もしあなたが外注でね、
うん、
まあ、これが例えばディズニーとか宮崎駿とか、
うん、
そういうやつだったんですけど、あの絵柄を、
うん、
習得するようにって、まあ、仕事ですから、
うん、本当は不本意ながらこんな絵描きたくないんだって思ってても、
うん、
あの絵を描くんですね。
いや、あの絵って、ある意味、まあ、僕はあの絵すごい、パッと見たら分かる絵なんで、
うん、
全然ありやと思ってるんですけど、
うん、
うまく描いちゃわないですか？
それ、褒めてんの？下げてんの？どっち？今日いろんなとこでそういう苦心が見当たるんですけど。
いや、だって、あれ、わざとデッサン的に言うと、まあ、崩れてるような感じあるじゃないですか。
味ですよ、味。
そう、だから味なんですけど、うん、だからそれはそれで全然いいんですけど、僕はもともとそういうのって漫画家の人が持ってるもんやから、
うん、
いいと思ってるんですけど、あれを第三者の外注に頼んで、うまくなるなって言ってるわけで、うまくなるなっていうか、なんて言うのかな、その、デッサン的にうまくなってはいけない絵じゃないですか。
ひょっとしたらルールがあるとかね。漫画書き出して、2年目から3年目のやつしか書かしちゃダメだ、みたいな。
あ、なんかそんな AKB みたいな感じになってる
ね。成長物語がいいんだ、みたいな。
いや、うん、で、僕は、だからその外注、漫画を外注させるっていうことに関しての、
うん、
ある意味、だから、ゴルゴ13、まあ、言うたらプロダクション、それに近いじゃないですか。
うん、
外注ではないですけどね。本人以外がいっぱい誰でも書けるようなシステム。まあもちろんディズニーもそうだしみんなそうなんですけど、
うん、
ドラゴン桜を生まなっていったらどうしようって思ってるんですよ。
いや、いいよ、生まなったら。
いやいやいやいやいやいや、ダメでしょ。ダメでしょ。
じゃあ、すごい綺麗な絵でドラゴン桜は見たくないってことですね、坂本さんは。
どうします？そのドラゴン桜は。が、2年後ぐらいに光の号みたいになってたら、説得力ないでしょ。
ビジネス漫画っぽくないから良くないね。
そうそうそうそう。ビジネス漫画としては良くないんですよ。そう、だから僕、外注の人って勝手に本人は別に上手くなろうと思ってないですよ。
うん。
先生の、だからきっと来るんでしょうね。ディズニーとかで、まあ、宮崎駿もそうですけど、原案というか、設計図みたいな、イメージボートみたいなやつが配られるわけじゃないですか。
設計図みたいなね、ありますよね。
ピッキーマウスはこう書けとか。
うん。
そういうので、桜木先生が来るわけですよ。
三田さんがね。
うん。こういうふうに書けっていう。笑った時は舌はこうだぜみたいな。いやーなんか、外注見てみたいなと思って。
一旦満面特別編でやってくれないですかね。
あ、そうそうそうそう。
外注管理してます、みたいな。
いや、だって今、ツイッターでさ、絵師って言われる人たち、
うん、
みんな、普通に上手いじゃないですか。
普通に上手いよ。
みんな、普通に上手いでしょ。
うん。
俺らが、オタク前世じゃないけど、二十歳とか二十代の頃に、ほんとうまいね、この人って言ってたレベルの人たちが今、ツイッターに山ほどいるじゃないですか。
いや、もう本当にね、
うん、
AV 見るのと同じような感じでしょうね。
そう。
このレベルがって。
一周回って最近、 レベル高くなりすぎて最近おばちゃんの方がいいみたいなことになってるじゃないですか。
生活感があっていいねみたいな。
そうそうそうそうそう、腹出てる塾長の方がいいよねみたいな。いや、それに近いですもんね、今、うん、漫画も。ちょっと下手な方がいいみたいな。
それ、上げてんの下げてんのどっち？
いやいや、
どっち？
いやいやいや、だから今のこれ、下手な絵描けって難しいんですよ。
うん。じゃあ、
下手馬っていうか。
荒削りの方がいいってことです、だから。
そう、今の子はね、ちょっと上手すぎるんですよ。
うん。
やっぱり。まあもちろんね、最初からもうそういうクリップスタジオとか、そのエキタブとか全部、あればもう狂いようがないんですけど、うん、何度でも何度も色の塗り返しもできますしね、昔と違って。いやでもそれにしてもやっぱりね、そういう中であのドラゴン桜の絵柄を守っていくっていう大変さね。いやこれ、いや柚月先生の時も思いましたけど、本人聞いてたらどうなんのかなと思いますけど。
やめても、あの怖いから。
もう、いや僕、ゆずきさんも、三田さんも全部大好きなんですよ、もちろん。
いやいや、だから僕ら買ってますからね、ちゃんと。
買ってますからね、ちゃんと。買った上で、アマゾンファイヤーに、ティントールパンも持ってますからね。買えるもん全部買ってますから、入れてますから。
お布施お布施。
はい。
うん。
僕は出版業界、ほんまに支えたいと思ってるんですよ。
うん、
この長野の片田舎では金使うとこそんなにないので。
本屋自体が少ないしね。
そう、本屋自体。電子ブックになっちゃうんですよね、どうしても。いや本当に期待してるんで、
はい、ぜひ
今回はそんなに前半飛ばさなくていいので。
2年間ちゃんと
2年間何度かうちの息子と一緒に、
うん、卒業させてもらえたらいいですね。
そうさせてもらいたい、そう思ってます。
はい、ということで、ドラゴン桜を語る回だったのかな。
語る回。
はい。
できたら、ハリーポッターみたいに、みんなでドラゴン桜を読む会みたいなね。
読書会ね。
そう。単行本が、第一巻が発売されるときに。
大体あれですよ。だから、このコマのパース、プギラーみたいな感じでしょ、昔やったら。
いや、だって水野さんが勉強が初めて頭の中に入ってきたときに空を飛ぶシーンがあったでしょ。覚えてます。
そんな人あったような気がするな。
うん、私勉強が分かってきたみたいな感じで空を飛んでるんですけど、
うん、
まあ空飛んでましたよね。でもあれがやっぱりあの漫画ですからね。
味ですね、確かにね。
そう、あのあれはもうご本人も言ってましたけど、うん、分かりやすい例えのコマを書くと。
しょっちゅうそれいう技法を使いますよね。
使います。例えば、黒缶という野球漫画で、大量得点入るときは、みんなで、稲買ってましたからね。みんな米買ってましたから。大量得点するときに、カレカレカレカレって言って。あれが、三田さんの漫画なんで。
うん。いいです。いい味です。
いいです。モーニング、ザ・モーニングです。
ザ・モーニング、This is the morning ですね。
モーニングです。いや、本当にね、やっぱあれは正しいですよ。
ね、確かに、モーニングに合いますよね。
合います、うん。じゃあ、そういう漫画、清水玲子さんとか吉田明美が描けるかって言ったら描けないですから。東村明子さんも描けないですからね、
これこそ。モーニング、もう一回ちゃんと買い直します。アナログ
で。とりあえずドラマ作、始まったんで、また買っていきましょうよ。
うん、買いましょう。
やっぱ週刊誌が売れないと漫画家の人の原稿料いかないんでね。まずは雑誌ですよ。
まあみんな買わないな、でも本当にな。買ってほしいけどな。まあ自分から2年間ぐらい買ってなかったですけど。
うん、そうなんですよね。
うん、
今日もう5回ぐらい立ち読み言ってましたからね。
買いますよ、もう。唯一買ってたモーニングとスパを買わなくなって。スパも買うの恥ずかしいですからね、結構ね。
そう。だから僕もね、うん、まあ、本当に能天気に、オーシャンズとか買ってたんですけど、
うん、オーシャンズね。コンビニに売ってますよ、だってオーシャンズ。
そう。名人に、買ってんの恥ずかしいみたいなこと言われて、
うん、
あれ以来買ってないですもん。
買いましょうよ。
いやいや、だって。
僕が坂本さんがオーシャンズ買ってるって知ってから、オーシャンズは立ち読みするようになりましたよ。
なんでやねん。
なかなかいいですね。
うん、いや、なんかね、僕らのおっさんを、ね、ターゲットに狙ってる雑誌って、やっぱり今いっぱい並んでるじゃないですか。うん、オーシャンズなり、サバリなり、ゴーアウトなり、いっぱい並んでて、うん、 ほんで、まあ、あと、所さんの一派の雑誌ね。
なんとかベースね。
世田谷ベースあたりからずーっと、なんか、ライト、なんかなく、パって。あんだけ、俺らおっさん目当ての雑誌があるのに、
うん、
僕一番買ってた雑誌がなくなっちゃったからね。
ビッグトゥモローね。
ビッグトゥモローがね。
残念だな。
やっぱビッグトゥモローなくなるっていうのは、やっぱ出版不況ってすごいんですね。切実に思いましたもん。僕ね、いろんな世の中のわけわからんことあるじゃないですか。うん、自分の知らんことの、最初の取っかかりは結構ビッグトゥモローに頼ってる部分多かったんですよ。
やっぱでもネットだから、ネットっぽい情報だったんですよ。多分ビッグトゥモローの原型っていうかあれは。
でも、ほら、やっぱりね、仮想通貨って何やろって言った時に、仮想通貨がバカでも分かる方みたいなのをコンビニで買うの恥ずかしいじゃないですか。
とりあえずビッグトモローか。
ビッグトモロー。とりあえずビッグトモローにちょこっと書いてあるでしょ。
書いてたでしょ、多分。
うん。だから、ちょっとビッグトモローでかじってから、
うん、
ちょっと本格的な本の方に移行するっていうパターン結構あったんですけど。
分からんでもないですね。
うん。
うん、
で、ビッグトモローが恥ずかしい年代もあったんですよ。もちろん30代とかビッグトモローが恥ずかしいって思ってた時期が。
うん。
でもそれも通り過ぎて、もうエンターテインメントとしてビッグトモローを楽しんでたんです、僕は。
様式美ってことでしょ、言うた
ら。そうそうそう。だから、もう、トースポとビッグトモローを片手に、電車に乗れる年頃やったんです、僕はもう。
あのさ、ビッグトモロー読んでるよって。
そう。で、周りからそう思われてんねやろなと思いながら、うん、副業で年収1000万みたいなページを開けるのが好きやったんです、僕は。せどりかみたいな。
ほんと様式美ですよ。
もう、そういうのをね、やっぱね。
大事にしていきたいですね。
そう、やっぱ月刊ボールとかと一緒ですよ、うん、ビッグトモローっていうのは。う
ん、様式美、様式美。
そう。だから、あれはね、大切にしたいし、やっぱり、悩んだ時はソープランドですよ。
ソープに行け。
そう、そういう、なんか、
変えれるところがあるっていうのは良かったですよね。
そう、あれ読んだらほら、ね、ちょっと鬱っぽい時とか元気になるじゃないですか。
うん、まあ、そっか、こういうアホな生き方もありかって。
いや、アホな生き方って。
でも、これもありかって。
あれって、結局のところその、なんか、ね、今そういう情報ビジネス的なブロガーの人が儲かってる的なことをブログに上げて、それでまた儲けようってしてる、なんかようわからんけど。
うん、まあマッチポンプというか、うん、ね。
まあそれの原型みたいなもんでしょ。
うん。
そういう意味。
でもあれですね、雑誌ってやっぱ本当は僕モーニング見て思ったけど、変えれる場所なんですよね、多分ね。自分の思想的なところのバックボーンってこっからなんだってやるじゃないですか、やっぱり。
そう。
やっぱりその変えれるところを残しておかないとダメっていうのは、よっとしたらあるかもしれないですね、精神的に。
だから僕みたいなこういうちょっと、うん、この、ね、偏屈というか、ちょっと屈折性格もおそらく中学高校の時に読んでたビックルハウスだと思うんですよね。
うんうんうん、
それとかまあ、ムーであるとか、ユリイカであるとか、いろいろあるじゃない。
ユリイカね。
うん。いろんなもの、まあね、もうスパでもそうですし、何でもそうですし、スコラでも何でもいいんですけど、やっぱり、今でもホットドッグプレスとかあったらなとか思いますよね。
ねえ。
うん。
いや
そういうの。
いややっぱ帰れる場所って何個か作っといた方がいいですね。
ね？
うん。って思ったモーニング今日は久々に買って。
ラピュタとかもやっぱり久しぶりに読みたいなとか思いますもん。
まあね、ラジオもひょっとしたら帰れる場所なのかもしれないですけどね。
そう、だから、
うん、
長野に住んでてなかなか大阪のね、そういうニュース入ってこないんですけど、うん、そう、諸口明さんが亡くなったって聞いた時にやっぱり、
帰れる場所がなくなったって、
ね、ちょっと、うん。やっぱちょっとね、うん、悲しいなーって思いますもんね、やっぱり。
うん、
イブニングレーダーずっと聞いてたからでしょうけど、
うん、
あ、森口さん、もろに、ああ、やっぱ、ああ、みたいな。 なんかね、やっぱテレビのタレントがちょっとなくなるのとはちょっと違うんですよ、
ね、違いますよね、確かにラジオとかなくなると、
うん、ラジオのパーソナリティの人がなくなるっていうのは、
うん、
やっぱちょっと違いますよね、
うん、
まあ、ということでちょっと、はい、この老人会の話なんですけど、
もう多分20代の子を聞いても全然楽しくないでしょうね、今回はね、
全くでしょうね、
それでは皆さんお楽しみください、さよなら、
さよなら。